皆さん明けましておめでとうございます。浜田節子です。そして本日はこの方と一緒に番組を進めてまいります。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。ゴーゴージャングルマーケット、今年もよろしくお願いいたします。さて和島さん、年初は大発会は大幅上昇でスタートいたしましたが、
はい、
はい、
ね、まあとりあえず4年ぶりでしたからね、もう去年はね580円ぐらい下げちゃって、なんかもうがっかりして、しかも6連敗ですからね、スタートからね。
そうですね、
まあ、それを考えるとスタートとしてはまあまあ OK というところではないかと思いますよね、はい。まあ、
3連休控えての、東京株式市場、今日は66円36銭安で終了いたしました、
ね、でもなんか粘りましたよね。
そうですね、
ね、まあ、後ほど志麻さんにもよく、はい、じっくり伺いしますけども、為替なんかがやっぱりちょっとね触れ始めて、まあ、いろんな状況にもなってきているっていうようなことなんで、はい、まあ、そこのあたりとのねちょっと材料の強弱感ちょっと対立するような感じでしたね。
そうですね。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマース運営するゴゴジャンの提供でお送りします。それではここで和島さんに改めまして今週を振り返っていただいて、来週連休明けの見通しをお話しいただきます。
はい、まあ、今日の東京株市場、日経平均でいうと、まあ、小幅安ということで、まあ、トピックスはもう寸前のところで、
はい、
プラスになりかかるぐらいな感触でした。で、為替が115円台に入ってきて、
はい、
ちょっとねドキドキ感があったというところでありまして、まあもろもろね、ありますけれども、今回のところで言うと、例えば、今日のマーケットで注目されていたのはトランプさんがトヨタ、メシコ工場を作るんだったら関税かけるぞとか思ったらなんか言い出して、
はい、
まあ、そんなこともね、一つ手がかり材料になってきたっていうようなこともあって、
はい、
どうなんでしょうって、ちょっとだからね、今日一日見ると、途中、下値をね、試すような展開の場面があったりということで、
はい、
ちょっとだけね、ドキドキしましたけども、結果的に言うと、引けにかけてはまた少しこう戻し補充と。これ、ちなみに、今日、昨日月次発表してたファーストリテイリング、今日大幅安になってるんですけど、
はい、
ざっと114円ぐらい1銘柄で日経平均を押し下げてるんですね、
はい。
まあ、だからそれ考えると、どうですかね、少し現状よりも中身はしっかりというようなことですし、あとは中身としては 5G ですね、次世代の通信規格に関する報道なんかがあって、サイバーコムとかアンリスとかっていうようなそういった一連の関連銘柄なんかが物色される一方で、先ほど その自動車なんかはメキシコに工場を持っているマツダとか、ね、日産とかがちょっと警戒されるような、まあ、形になったというような動きですね。さすがにちょっと今日は、マザーズ指数なんかも軟調な展開でした。あと為替は、ね、まあ、結果的に言うと今また116円台に入ってきているということでありまして、
はい、
ね、一本上司で円高方向に向かっているということでもないということですね。
そうですね。アメリカでは今晩、雇用統計がありまして、で、日本は3連休ですね。はい。連休明け来週いかがでしょうか。
そうですね。まあ、とりあえずは、この為替のピクピク感、118円台まで行って、
はい。
要はトランプラリーで101円から118円まで走って、ちょっとそこから一服してるぞという話なんで、
はい。
今晩の、日本時間今晩の雇用統計が、うん、まあ、予想でいうと非農業者の雇用者数18万人ぐらいですかね、
はい、
これをまあどちらかに大きくぶれる た場合に、まあ、どういう反応になるかっていうのが非常にポイントになってくるのと、あとどうですかね、マーケットでいうとそのインデックスが少しこう止まりつつある中で、
はい、
今日はちょっとマザーズ一服なんですけど、マザーズの中で、先ほどの 5G ですとか IoT だとか、はい、さまざまなテーマ株をこう物色する動きっていうのが色濃く出ていると、
はい、
いうことになってますので、インデックスが仮に少しこう横ばい圏に入ったというふうな状態でも、個人投資家メインプレイヤーのマザーズですとか、はい、あとは一部の、中小型株ですとかね、
ま
あ、そういったような銘柄の物色が継続していけるのかどうかと いう部分が一つこう注目ポイントではないかと思いますよね。
押したところはしっかり買いが入ってきている。
現状のところは全体論としてはそういう形になってます。なので全体論としては今申し上げた通り少し雇用統計の触れの結果で、はい、為替が仮に115円のまた前半とかね、になった場合115円の前半ぐらいで何て言いますかね、企業業績になんか今まで期待したものが剥落するとかっていうことではないですけども、少なくとも118円まで見ちゃってるんで、はい、少し上値は重くなるということなんで、為替が円高の方に走った場合、じゃあそれは一体どこまで行くのかっていうね、そういう様子見気分っていうのはね、はい、少し流れとしては出てくるんじゃないかっていうのは、ちょっと為替の話をもうちょっとさせていただきますと、
はい、
為替のちょっとチャートなんかをご覧になれる方はちょっと見ていただくと、一旦ちょっとダブルトップ118円台2度試してるんで、
はい、
ダブルトップを形成するような形になってるんですよね、うん、なのでちょっと上値が重くなってるので116円ちょうどぐらいがネックラインだったので、はい、ちょっとこれを割ってるっていうのがですね、一部ちょっとね警戒すべきところではあるんで、まあ、為替の動向を睨みながらという形ではあろうかと思いますよね。
その為替といえばこの方ですね、来年の見通し、今年の見通しなどについても伺いたいと思います。本日のゲストの方登場です。本日のゲストは島力夫さんです。島さんと電話がつながっています。島さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
島さん、ご無沙汰してます、和島でございます。
ご無沙汰してます。今日は本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日私が少し担当させていただきますのでよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、前回ご出演になられてから1ヶ月ぶりということだそうですけれども。
そうですね、
はい、
まさにトランプラリー走った後ちょっと今一服ということでありまして、足元の状況少しこう落ち着いた形にはなってきてますよね。
はい、そうですね、トランプラリーが落ち着いた感じになっておりますけれども、やっぱり僕思うんですけれども、1月の20日の大統領就任式に向けて、
はい、
ここでトランプさんが何を話すのか、はい、どういう政策を出すのか、
はい、
これは誰もわからないわけですよね、うん、選挙公約でいろいろ言ってましたけれども、今は都合よくですね、トランプさんの経済政策の方だけにフォーカスを当てまして、その一方のですね、保護主義的な側面、対中国に対して強硬的な側面、
はい、
それから中東に政策もですね、これまでのやり方をひっくり返すような側面がありますけれども、そういうのをマーケットきれいに忘れてるわけですよ、
はい、まだ、大統領にトランプ氏就任したわけでもないんですが、期待でここまで買われてきた面もありますよね。
はい、でこの織り込みはかなり、もうかなり織り込んでると思いますので、
はい、
その大統領就任式の時にですね、やっぱりコアの支持層の方々、それは、その五大湖のあたりのその方々、ラストレベルトの方々なんですけれども、そういう支持層に対して訴えてたことを政策として、まあ、例えばですね、中国からビジネスを取り返すとかですね、メキシコからビジネス取り返す、本当はその後中国、ジャパン、メキシコって言ってるんですよね、いつも。
なるほど、はい、
そういう言葉をですね、やっぱり就任式の時に言えば、やっぱり影響あると思いますし、やっぱりポイントはですね、中国を為替操作国として認定するかどうか、
はい、
これをですね、就任の初日にですね、やると選挙公約にいつも言ってたんですね。このリスクについてはマーケットはほとんどもう無視してると思うんですけれども、僕はやる可能性は結構高いと思っております。
あ、そうですか、
はい、
少し、どうですかね、マーケットの方にも影響が出てくるという形になりますでしょうか。
為替操作国と中国をですね、はい、為替操作国として認定したらですね、全てがひっくり返っちゃいますね、やっぱり。
具体的にその仮に為替操作国に認定した場合のシナリオとしては、島さん、どのように描いてらっしゃいますか。
ですね、為替操作国 として認定したときにですね、まず世界中の株価は落ちるでしょうし、中国とビジネスをしているアメリカの企業、特にアップルとかですね、
はい、
そういう製造業もダメージを受けるでしょうし、それからですね、連想としてですね、次日本にこれが来るんじゃないかという、
はい、
こともありますよね。ドル円はやっぱり5円ぐらいは楽に落ちると思います。
なるほど。
もう今すでにちょっとあの為替操作国というとまたちょっと次元違いますけど、トヨタに対して高い関税かけるぞって言い始めてますもんね。
はい。でそれはですね、そのもう一つの保護主義的側面がですね、はい、徐々に1月の20日に向けて出てきているわけですよね。多分あの計算づくでやってると思います。
なるほど。
本能のままに話してらっしゃるんじゃなくてですね、やっぱり1月20日にですねコアの支持層に受けるように、それからですね、あの人事としてですねいろんな方を指名してらっしゃいますけれども、はい、やっぱり見てますと対中強硬派の極めつめ系の方ですね、特にピーター・ナバロさんをですね、はい、国家通商会議のトップに据えましたけれども、この方の著作なんか見てますとですね、どうやって中国をやっつけるかっていう本を何冊も書いてるんですから
そうなんですね。そうすると、まあ、貿易戦争になる可能性もあるということも考えておくべきと、
十分あり得ると思うんですね、
はい、
やっぱりあの経済をどう立て直すかっていうのも もちろん大切なんですけれども、アメリカにとって一番大切なことっていうのはやっぱり覇権を維持することなので、はい、やっぱりあのその他のですね、あの、まあ、アドバイザーとして有名なですね、あの投資家の方、あのアイカーンさんなんかはですね、はい、中国とのその対立はですね避けられないと、どうせ対立するんであれば早い方がいいというふうにおっしゃってますんで、いきなりそういうことをですね政権初日にバーンと持ってくるとですね、いや支持層の方々はすごい喜ぶと思うんですね。まあ、あのそういうシナリオもあるということなんですけれども、はい、あのそういう側面をマーケットはすっかり忘れているので、それに対するそのリスクヘッジが徐々に出てきてもいいんじゃないですかね。
今日あの、お出になっていただくのは初めて、今年初なんで、あの2017年の展望をお伺いしようというふうに思ったんですけど、やっぱりじゃあこれやっぱりトランプがどうも主人公になってしまうんですか、展望を見る上においても。
今年は本当にあの政治の季節といいましょうか、トランプさん中心に動くんじゃないかなと思います。それであのトランプさん何を話すかわからないので、はい、その予想が難しいですよね。ですからあの最もポジティブに考えれば、まあ、保護主義的な側面を、まあ、全くなく、経済政策が全てですね、まあ、あの法人減税、はい、それから所得税減税、それからインフラ投資、それからですね、あの HIA のリバイバル版みたいなことを全て実現すれば、はい、それはドルはすごい上がりますし、株価も上がりますし、まあ、その場合はドル円は年末に、まあ、夏に向けて多分僕下がると思うんですけれども、はい、それはまあ政策が実施されてないにもかかわらず今確実に金利が 1% 上がってドルも上昇してますんで、そのネガティブな部分が出てきてちょっと経済がちょっと沈む部分があるとは思うんですけれども、その経済政策が決まった後ですね、その後はまた第2次トランプラリーという状況になってですね、年末に向けて、まあ、ドル円130円とかですね、日経が2万3000円とかですね、そういうのは十分あり得ると思うんですけれども、その一方あの対中国に対する強硬的な面ですとか保護主義的な面がですね全面的に出てきてしまったら全く逆コースになると思います。ドル円はやっぱり100円に向けてまた落ちるでしょうし、その場合日経はやっぱり大変暗い状況になるとは思うんですね。
それからあの今年はヨーロッパで選挙相次ぎますけれども、
はい、
欧州に注目するという方も多く見られますがいかがでしょうか。
はい、まあ、あの選挙がたくさんありますので、またブレグジットということが2016年ありましたので、当然皆さんですね、あのそこに焦点が当たるんですけれども、なんて言いましょうか、僕もちょっと、まあ、ドイツなりフランスなり個々の選挙を、まあ、よく考えてみますとあまり波乱がないんじゃないかなと思っております。
やっぱり今のお話の方、主役はやっぱりトランプになるということで、しかもやっぱりあの去年も相当ボラティリティ高い展開でしたけど、今年もその描きようによってはだいぶいい面悪い面というのが割れてくるような感じなんですかね。
いやそうだと思うんですよね。ただ、まあ今のところですね、マーケットはですね、その保護主義的側面はですね、まあ、単なるファイティングポーズであって、 本当にやらないだろうと思ってるわけで、まあ、多分7割方そうだと僕も思ってるんですけれども、はい、いつ何時ですねトヨタに軽くジャブを打ったようにですね、はい、そういう側面が出てくるかわからないので、
3割ぐらいはあるわけですね、リスクシナリオっていうのはですね、
3割ぐらいあると思います。でその時にやっぱりそのマーケットがやっぱり大きく動きますんで、特に中国に対してですね、はい、強硬的な姿勢を取り始めると、うん、世界経済はもうガーッと崩れてくると思います。
はい、それでは最後にですね、為替の予想レンジ今年の教えていただきたいんですが、ドル円いかがでしょうか、志摩さん。
はい、ですね、ポジティブな状況になるとすれば僕はですね、はい、今年105円130円というレンジを予想しております。
強気シナリオ
7割のメインシナリオということですね。7割
メインシナリオです、うん、でちょっと経済がちょっと徐々に垂れてくる部分がありますので、夏に向けて110円とかですね、もしかしたら瞬間107、108っていうような状況があるんじゃないかなと思ってるんですが、トランプさんの経済政策が実施されるというのは見えてくると、年末にかけて再びトランプラリーということになると思っておりますが、逆にその保護主義的な側面が前面に出てくると、やっぱりドル円はそのまま100円割れるとかですね、
100円割れも、
まあ、当然あり得るというふうに両極端なシナリオがですね、同居してしまうんですね。
リスクシナリオはそちらだということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。さてここで FX オンからのお知らせです。志摩力夫さんのメルマガ志摩力夫の実践リアルトレードは FX オンから好評配信中です。市場の移り変わり、市場参加者の動向、ポジションの偏り、ヘッジファンドの動きですとか外資系トレーダーの動きを察知されまして、優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめたメルマガ、毎日数回配信してくださっています。そして志摩さんが直接ですね、投資家の皆さんのご質問にもお答えします。配信価格は月額4500円です。今 FX の個人投資家の方に大変ご好評をいただいております。今年のあなたの相場感を養ってくれます。志摩力夫の実践リアルトレードでトレード成果を上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。志摩さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは志摩力夫さんでした。さて和島さん、なかなかやはり今年シナリオ立てずにそうですね。
いや今の志摩さんのは結構、そうだと思いますね。やっぱりメインシナリオは普通に順当にいくんだけど、ギャってね一言なんか言った時にリスクシナリオがオンになってしまうっていう部分ですね、まあ、ここのところはやはりこう注意しておかなければいけない。志摩さんの方非常によく分かりやすかったと思いますね。
そうですね、今年の初めに伺えてよかったです。はい、番組もそろそろお別れのお時間となりました。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみになさってください。和島さん、今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。